皆様、クリスマスおめでとうございます。本当に今日素晴らしい天気で感謝です。私たちはこれまで、マルコ福音書をずっと読んでまいりましたが、マルコ福音書にはイエス様の誕生後の物語はありません。イエス誕生の次第を詳しく述べているのはマタイとルカという2つの福音書なのですが、昨年のクリスマス礼拝ではルカ福音書からメッセージいたしましたので、今年の礼拝ではもう一つの誕生物語、マタイ福音書から御言葉を述べさせていただきたいと思います。ルカ福音書ではイエス様の母となるマリア、彼女の信仰に私たちは注目しました。まだ少女、本当に12、3歳という年齢だったマリアが神の子を身ごもるという信じられない出来事に遭遇した際にどのように応答しまた行動したのかというマリアの心の動きをルカは詳しく私たちに伝えてくれました。それに対しましてマタイ福音書ではこのマリアの内面、心の動きはほとんど書かれておりません。むしろこのマタイ福音書が私たちに注目させるのはですね、マリアの夫となるはずのヨセフの方ですね、ヨセフの方にスポットライトが当てられています。ヨセフという人物ですね、ヨセフについてはあまりこの福音書でもそれほどたくさんの情報はないわけですが、しかし今日の出来事は本当にこのヨセフという人柄がよくわかる場面であります。彼はこれから結婚するはずの女性マリアがですね、子を宿したことを知ったわけです。これは本当に想像しますと大変ヨセフの苦悩は深かったと思います。まさかその最初に聞いた時には神の子を宿したということは思いもよりませんので、本当に一体誰の子なんだろうと思ったと思いますが、それを問い詰めることはしませんでした。おそらくマリアが何らかの不幸な事情で他の男性の子を宿したものと考えて、マリアが傷つくことがないように誰にも知られないようにマリアをどこかよそに預けようとしたと書かれています。当時のユダヤ社会は非常に保守的な社会、私たちの今の今日の社会ではありませんので、そういうですね、未婚の女性が子供を産む宿すというのは大変な問題になりますので、彼女の身を案じて、彼女のですね、安全を考えて、どこかに、逃がすというかそうさせてあげようとしたわけですね。でヨセフはここでは正しい人だったと書いてありますが、これ直訳しますとこの義人だったということですね。義人であると、義なる人だったというふうになっています。義人というのは非常に聖書的には、大変立派な方ということなんですが、ただ義人といってもですね、正義感が強くて曲がったことを嫌うというのではなくて、むしろこう人の気持ちが分かる弱い人の立場に立って考えられる、そういう優しい人だったという意味での義人ですね。彼はですから単にこの何かこの結婚前に子供を産んでとんでもないとかそういうことではなくて、その女性の立場になって一緒に考えられる、そういうこの優しい気持ちを持てる、そういう人である。ですから聖書の言う義人というのはですね、何かこう欠点のない完全無欠な人というよりも、神様のようにこの人の気持ちが分かる、そういう人のことを言うわけですね。ヨセフはまさにそういう人だったということです。ですからイエス様の父親になるにはふさわしい人だったと思いますね。ヨセフというのは非常に立派な人だったということですね。立派というかその心の優しい人だったということですね。そんなヨセフに対して神は天使を使わして夢の中でメッセージを与えて、マリアをの中の子供とですね、マリア2人をですね受け入れなさい、これは神の聖霊によるものだということを伝えました。ただ夢で神のお告げを受けるというのはなかなかですね、旧約聖書にいくつか出てきますが、 まあ、ただ私たちも夢を見たことがこれ本当なんだろうかということを考えると思うんですね。これが本当に神様の与えた夢なんだろうか、あるいはもしかすると自分のこの願望や気持ちがこう投影しただけなんじゃないか、まあ、そういうことを思うわけですが、まあ、ヨセフも迷ったと思うんですが、まあ、しかしですね、ヨセフはこれは神が与えた夢だと信じる、まあ、そういう決心をしたわけです。これは主が与えたものだというふうに、信じたわけです。にわかに信じがたいことであっても神に不可能はないというまっすぐな信仰を持っていたということです。ルカ福音書にはマリアの素晴らしい信仰を書かれていますが、その夫のヨセフの信仰も素晴らしいと思います。まさにイエス様は本当に信仰の深いご両親のもとに生まれたということです。ふさわしい両親のもとに生まれたということが言えると思います。このようにこのヨセフという人の人柄がですね、伺えるのがこのエピソードなわけですが、まあ、しかしですね、このマタイ福音書の誕生物語はルカと比べるとだいぶ違いますですね。だいぶトーンが違っています。ルカ福音書の場合はどんな話だったかというと、貧しい羊飼いたちが解剖家に寝かされているイエスを訪ねるという、まあ、非常にこの微笑ましいですね、美しい場面なわけですが、マタイではですね、誰が来るかというとこの東方からやってくるですね、まあ、博士とありますが言語ではマギと呼ばれてますね。マギということで、これは古代バビロンで、まあ、天文学を治めていた学者たちという意味ですね。ですから、天の印を見つけてやってきたと、そういうバビロンにいた人たちですね。バビロンというとユダヤ人が捕囚で行った地ですので、そこにユダヤ人のいろんなですね伝承が伝わっていたと思うんですが、そのバビロンからマギがやってきたとですね。彼らは星の印を追ってイエスを訪ねてきます。まあ、しかしマタイ福音書ではその後に非常にこの残虐な出来事が続いていきます。それはクルエールユダヤの王であるヘロデがですね、まあ、赤子を2歳以下の赤子を虐殺するという非常に血生臭い事件があります。まあ、こういうルカにはこういうのないわけですね。ルカにはない、マタイには非常にこの恐ろしい事件が記録されています。でこのヘロデ王という有名な人ですけれど、彼はですね、若い時は本当に有能な人物で、もともとその、まあ、ユダヤの王になれるような家系じゃなかったんですが、まあ、その最地をですね、がある人物で、王まで上り詰めるわけですが、だんだんとこう年を経るにつれて非常に疑い深くなると、猜疑心が深くなると、で自分を脅かす者はどんどん殺していくわけですね。これ本当の話ですが、彼は実際に奥さん子供を殺しています。まあ、これ有名な逸話ですが、当時のローマ皇帝がですね、私はヘロデの子供になるよりも豚になりたいって言ったんですね。これどういう意味かというと、ユダヤ人豚食べないんですね。ですから豚は殺さない、ですから子供だったら殺されるけれど豚であれば殺されないと、まあ、そういう皮肉を言ったという、まあこれ本当かどうか分かりませんが、そういうふうに皇帝が言ったと言われるほどですね、実際彼は本当に、大変溺愛していたと言われる奥さんを殺したりですね、その子供を殺してしまったというですね、これは本当の実話で、だんだんだんだん晩年はですね悲惨な人生を送ってるわけですが、でこのもう本当に最晩年はかなりですね、もう精神的にこう異常をきたしていたということがありまして、まあ、ちょっとこのクリスマスでこう血生臭い話ばかりで恐縮なんですが、これ実際本当の話なんですけど、ヘロデが死の床に着いた時ですね、何をしたかというのは有名な話なんですね。でもう自分がいよいよ死が近いという時にですね、実はこのユダヤにいるいろんな有力者ですね、有名な有力者をみんな集めてですね、競技場に閉じ込めるんですね。競技場に閉じ込めた。で、ある遺言というか命令を下すんですね。まあ、この遺言の内容はこうなってます。お読みします。わしには分かっているのだ。ユダヤ人どもがわしの死をお祭りのように祝うに違いないことを。だがお前たちはわしの指示通りにするなら、他の者たちのことで彼らを悲しませ、盛大な葬儀をしてもらえる。ここに閉じ込められている連中だが、わしが息を引き取ったら、直ちに兵士に命じて、彼らを包囲させて皆殺しにするのだ。そうすれば全ユダヤと全ての家は不本意ではあってもわしのために泣くであろうという、まあ、こういうですね、まあ、狂った命令ですね。自分が死んだらユダヤの有力者を殺せと、まあ、そうすれば みんな私のためではなくてもこの人たちのために泣くだろうという、そういう命令をですね出したという、まあ、これは本当にヨセフという歴史家が書いた、まあ、本に載っているわけですが、まあ、もちろんこういうですね狂った命令はヘロデの死後実行されなかったわけですが、まあ、こういうこの血迷ったような命令を出す人物ですので、自分の王位を脅かすであろう新しいユダヤの王の誕生を聞いて恐れてですね、その幼子を虐殺するということを命令出したことは十分あり得るわけですね。非常にもう精神的におかしかったわけですね、まあ、そういう人物の治世の時にイエス様は生まれたということです。まあ、ちょっとこの本当に恐ろしい話なんですが、まあ、このベツレヘムでのですね、出来事というのは、まあ、ヘロデ王当時の王様の残虐さ、また当時のですね非常にこのユダヤ社会のですね非常にこの殺伐とした雰囲気をよく伝えてくれるわけですが、まあ、しかしこのですね幼子がたくさん殺されてしまったという事件はですね、実はもう一つの深い意味があります。と言いますのは、まあ、この出来事はですね旧約聖書の最大の預言者であるモーセとイエスを結びつけるということがあるんですね。と言いますのは、モーセが生まれた時もですね、まあ、イエス様の時代から約1300年以上前ですが、まあ、その時もですね同じように幼児の虐殺という事件が起きていたわけです。まあ、これはイエス様の時代1300年前ですが、その時もですね、当時イスラエル人はエジプトにいたわけですね。エジプトにいて、エジプトの王ファラオは奴隷としてこのイスラエル人を刺激していたわけですが、男の子が生まれたらみんなナイル川に投げて捨てなさい、殺しなさいという恐ろしい命令を出したということが書かれています。と言いますのもイスラエル人はどんどんどんどん人口が増えていきますので、増えるとですねエジプトにとって脅威であると。まあ、今ヨーロッパでもね移民の方が子供が多いので、もともとのヨーロッパ人がだんだん少数派になっていくんじゃないかなというそういう話もありますが、イスラエル人もですね、子供が多いのでエジプト人はもう増えすぎるのは恐ろしいと、それで、まあ、男の子が生まれたらもう殺してしまいという命令を出したわけですね。モーセもイスラエル人ですから危うく殺されかけましたが、ナイル川に流された時にですねエジプトの王女がそれを拾ったという、そしてエジプトの王家で生まれ育つという、まあ、数奇な運命をたどったということが、出エジプト記に書かれています。まあ、イエスとモーセは幼子の時にあわや時の権力者に殺されそうになったというですね、そこを神の不思議な説理で救われたという、まあ、共通点があるんですね。ですからこの今日のですね、特にこのマタイ福音書というのはユダヤ人に向けて書かれたと言われていますが、ユダヤ人がこの話を読んでですね真っ先に思い浮かべるのはモーセであろうということですね。ですから非常にこのモーセと深いつながりを、まあ、示しているのがこの出来事なんですね。イエスとモーセとのつながりはこれだけではありません。マタイ福音書によりますと、これマタイだけに書かれていますが、マタイによりますとヘロデ王の魔の手を恐れたヨセフ、マリア、そしてイエスの3人はエジプトに逃れるわけです。エジプトで、イエスを含めた親子3人はヘロデが死ぬまでエジプトに留まりますが、ヘロデが死んだ後にエジプトを脱出してガリラヤに戻っていきます。このエジプトに逃れて、またその後に今度はエジプトから脱出するというのはですね、旧約聖書のおなじみのパターンですね。繰り返し出てくるパターンですね。アブラハムもかつてそういうことがありましたし、もっと有名なのはイスラエル全体がですね、イスラエル民族全体がエジプトに逃げて、そこからまた脱出するということをしているわけです。かつてイスラエル民族の祖先、族長ヤコブの一族は飢饉のために70人ほどがエジプトに避難しましたが、その400年後には、今度はモーセに率いられて大集団としてエジプトから脱出します。まあ、これが出エジプト、エクソダスですね、エクソダスと言われる 大きな出来事なんですが、まあ、この出来事を経験したわけです。ですからイエス様親子もある意味でこう祖先の出来事を追体験、新しいエクソダスをしたということですね。でマタイはイエスが神によってエジプトからガリラヤに連れ戻されたということをホセア書という旧約聖書を引用しています。ホセア書のですね、引用していて、15節にですね、私はエジプトから私の子を呼び出したということをですね、ホセア書を引用しているんですが、まあ、ただですねこのホセア書というのはですね旧約聖書にあるんですが、 このホセア書の方を読みますと、ここで言われている私の子というのはですね、これイエス様のことじゃないんですね。ここで書かれていますのはですね、実はモーセに率いられたイスラエルの大集団のことを言っているんですね。ですからこの予言で私の子と言われているのは、モーセとその一行大集団ですねのことを指しているわけです。ですから、ここでホセアはですね、未来のイエスたちのエジプト脱出ではなくて、過去の自分たちの祖先モーセのことを思い出して語っているわけです。でそのホセア書のですね、11章1節2節を読んでみたいと思いますが、ちょっと見てみましょうかね。ホセア書は旧約聖書のですね、11章ですので、1485ページになりますね。旧約聖書の1485ページにありますが、ここにホセア書というのがありまして、ここをマタイが引用しているんですが、11章の1節と2節をですね、お読みしたいと思います。1485ページ、開けなくても私読みますが、読みますと、1485ページですね、拝読します。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らを呼べば呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ刻んだ像に香を焚いた、というふうにですね、これ読みますと分かりますように、これイエス様じゃないですよね。イエス様じゃなくて、かつてのイスラエルですね。彼らはモーセに率いられてエジプトから脱出したわけですが、その後だんだん神様を捨てて他の神々を礼拝するというこの、偶像礼拝に陥ってしまった様子を書いているのがこのホセア書なんですね。ですからもともとこのホセア書というのはこういうかつてのモーセのことを書いているのに、じゃあなんでこのマタイはですねこの箇所をですね、それからホセアの時代から700年も後のですねイエスのことのように引用したのか、ということなんですが、その理由はですね、マタイはイエスのことをですね、新しいモーセとして、さらに言えば新しいイスラエルとして描こうとしたわけですね。マタイはイエスの生涯においてモーセの生涯で、もっと言えばですね、イスラエル民族の歴史が繰り返されているんだと。しかも単に繰り返されるだけじゃなくて、イスラエルの失敗をイエス様が乗り越えていくという、そういうふうに描いているわけですね。ですからイエスというの人生というのは、イスラエルあるいはモーセの人生をですね、なぞるような繰り返すようなところがあるんですが、単に繰り返すだけじゃなくて、このイスラエルの失敗をイエス様が乗り越えていく、克服していくということなんですね。イスラエルの人たちは、祖先たちは神から助けられてエジプトを脱出したんですが、その後に困難が生じると神への信頼を失ってしまう、そして他の神に走っていく、これを繰り返すわけですが、それに対してイエスはどんなに苦しい時でも神と神の御言葉に信頼をしていくという、ですからイエスは彼の先祖たちの失敗を乗り越えて神様に忠実な生き方をしていくと。ですからイエス様の人生というのはある意味で、旧約の預言者あるいは先祖たちを思い起こさせるわけですが、それ単に繰り返すんじゃなくてそれを完成させていくと、祖先の失敗を乗り越えてですね、本当の神のためにふさわしい生き方を示すということを、イエスの生涯はあるわけですが、マタイはそれを非常にはっきりとですね示しているわけですね。このようにイエス様の生涯というのはモーセあるいはイスラエル民族のですね歴史そのものを思い起こさせるような要素があるわけですが、モーセとのつながりはこれだけではありません。イエスは交渉外に入る前に荒野で40日40夜の断食をしてますね。有名な話、モーセは40日40夜の断食をしてますが、実はモーセも同じことをしてるんですね。モーセも断食をしてます。モーセも10回というですね石の板がを受け取る前に40日40夜の断食をしています。出エジプト記の34章27と28をお読みしたいと思います。ここは開けずに結構ですね、私が読みしますが、出エジプト記の箇所を読みます。主はモーセに仰せられた。これらの言葉を書き記せ、 私はこれらの言葉によってあなたとまたイスラエルと契約を結んだのである。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉10の言葉を書き記したとありますが、まあ、このようにですね、モーセは、10回の受けるときにですね、40日40夜、パンも食べずに水も飲まずに断食をしたわけです。まあ、イエスもですね、アラノで40日40夜の断食を経験した後にモーセのように神の教えを人々に伝えました。まあ、それがあの有名な三条の水訓なわけです。ですからイエス様もモーセのようにですね、断食をして神様の教えを受けて、それを人々に伝える。まあ、このようにイエス様の生涯はですね、モーセを思い起こさせる出来事がたくさん出てきます。まあ、それもそのはずで、神様はモーセ自身にもですね、いつの日かイエスをイスラエルに使わすと約束をしているわけです。まあ、それが新明記の18章18節の予言ですね。これ有名ですが、お読みしますと、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。あなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げると言われますね。で、神様はモーセにですね、あなたのような一人の預言者を使わすと約束しているわけですが、まあ、この福音書を読みますとですね、人々はイエスについて、あのイエスはあの預言者なのかという噂をするんです。あの預言者かということをよく言うんですが、このあのというのはですね、このモーセが預言した預言者ですね。イエスはあの預言者かというのは、預言者はたくさんいるわけですが、あのというのはモーセが言った預言者なのかということを言ってるわけです。ですからモーセ、イエスはモーセの再来なんだろうかということを人々が噂をしているわけですね。まあ、このようにイエス様というのはですね、もちろん王としての、まあ、あのダビデ王のダビデの家をですね、再興する王としての期待もあったわけですが、もっと大きなものとしてはモーセの再来として期待されていたわけですね。でモーセっていうのはね、なかなか私たちも、まあ、映画とかでね、10回とかそういう映画で有名な人物ですが、まあ、本当にこの旧約の中で一番偉大な人物なわけですね。これユダヤ人にとってこう別格の人物なんですね。であるユダヤ人、現代のユダヤ人作家がですね、これまでの世界の歴史に登場したユダヤ人で世界に最も大きな影響を与えた人は誰かというランキングを作ったんですね。ですからこれまでのユダヤ人の中で誰が世界に一番大きな影響を与えたか、たくさんいますですよね。ユダヤ人というとね、天才科学者アインシュタイン、まあ、相対性理論ですね。で共産主義を生み出したカール・マルクス、ね、あと心理学の父と言われるフロイトですね。フロイト、また世界一の大富豪と言われたロスチャイルドとかですね、まあ、こういうものすごい、まあ、もう他にもたくさんいますけど、有名なユダヤ人いっぱいいますですね。そのユダヤ人の中で誰が一番世界に影響を与えたかっていうですね、このユダヤ人がランキングを作ったんですね。誰だと思いますかね。まあ、私たちはもちろんイエス様って言うでしょうけど、まあ、この書いた人はユダヤ人の方はクリスチャンじゃなかったんですね。なかったんですけど、それでも彼は第2位にイエス様をランクしています。ですからまあ、クリスチャンじゃないんですが、まあ、やはり世界最大の宗教の創始者としてイエスをですね、第2位に挙げてるわけですね。イエス様が2位って、じゃあ誰が1番かというと、これはモーセなんですね。ユダヤ人の頭の中ではモーセが1番、イエス様は2番って、そういうふうに考えてる、それくらい大きな人なんですね。私たちからするともう、イエス様ってことなんですけど、まあ、旧約にもたくさんね、イザヤとかエレミアとかエリアとかたくさんいますけど、その中でもモーセは別格なわけですね。まあ、そういうモーセ、なんですが、まあ、そのように、まあ、現代のユダヤ人にとってもモーセは非常に偉大な人物なんですが、それ現代だけじゃなくて2000年前のイエス様の時代もそうなわけですね。ですからですね、モーセのような人物というのはものすごく大きな期待なわけですね。ダビデ王の再来以上にモーセの再来というのは人々の大きな期待を集めていたわけです。そのモーセの生涯ってどうだったのかと言いますとですね、まあ、これが栄光に満ちた生涯とは程遠いわけですね。むしろ大変苦しい生涯だったということですね。モーセというのは非常に大変だったと。旧約聖書を読めば分かりますように、モーセと彼に率いられたイスラエルの物語はですね、まあ、輝かしい歴史というのは失敗の連続ですね。本当に失敗ばかりです。かたくなで鬱的なイスラエルの民はですね、リーダーであるモーセを悩ませる、でモーセを使わせた神様に逆らい続ける、 モーセは本当に苦労する、リーダーの悩みですね。自分は立派な人なんですが、自分の率いる人々が全然いいこと聞いてくれないと。その結果ですね、エジプトの奴隷の家から脱出した、で約束の地を目指した60万と言われるイスラエルの民が60万もいたんですが、そのほとんどが神の怒りに触れて40年の荒野の放浪の中で死んでしまったわけですね。ですから60万もいた人々の、子供たちだけは生き残ったんですが、もう大人はみんな死んでしまったということを書いてます。それほど神の激しい怒りがあったわけですが、これ詩篇の95編10節11節に、これが書かれています。ここもちょっと開けずに結構ですが、読みますとこうあります。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌いと、忌み嫌い、そして言った、彼らは心の迷っている民だ、彼らは私の道を知ってはいないと。それ私は怒って誓った、確かに彼らは私の安息に入らない。ですから神様はもう誓ってですね、彼らは絶対に安息を与えないというですね、それくらい、徹底的に怒らせてしまった。これは、神様もそんなに怒るに遅い神ですから、そうそう怒らないわけですが、もう何度も何度も繰り返し繰り返し10回繰り返されてですね、もうこれは我慢の限界だということで、荒野の40年間でほとんどの人が死んでしまうというです。こういう、ですからモーセの生涯は悲惨な生涯なんですね。この60万の大軍団をですね、脱出させた、成功させた素晴らしい英雄のはずですが、その救い出した人々はみんな神の怒りによって死んでしまうと、大変非常に辛い思いをしているわけですね。でそのモーセ自身、彼自身はずっと神様に忠実なんですが、そのモーセでさえですね、人々の責任を取らされる、リーダーとして責任を取らされるためにですね、約束の地に入れなかったんですね。どんなに願っても入れてくれなかった。モーセもどうか私を入れてくださいと願ったんですが、神様はモーセにもう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならないという非常に厳しいことを返しています。ですから本当にかわいそうな人ですね。リーダーもう本当に一生懸命頑張ってですね、民のために私死にますというぐらいはですね、神様に言ったほどみんなのために頑張ったんですが、その人々のですね、責任を引き受ける、自分ではなくて人々の責任を引き受けて約束のうちに入れないという、そういう厳しい人生を送った人ですね。ですからこのリーダーの厳しさを思い知らされるのがモーセの生涯なわけです。イエス様の生涯もそのモーセの生涯なぞるところがあります。モーセが人々を約束の地に導いたようにですね、イエス様も人々をこう神の国、神の支配する王国へと導こうと、神の国が近いということがメッセージだったんですが、しかしモーセが人々の無理解、あるいは裏切りに苦しめられたように、イエス様は常に人々の誤解、偏見、無理解に苦しめられました。そして最も親しい友と呼ばれるような弟子たちにさえ裏切られて見捨てられて、最後は彼らの失敗を全て引き受けるかのように十字架で死なれました。ですからイエス様は自分が撒いていった神の王国がですね、力強く世界に広がっていくのを見なかったわけです。例えば、お釈迦様とかですね、マホメットみたいにですね、どんどんどんどんこの弟子たちが活躍する様を見れずに、十字架がかかっていったという、そういう、ある意味でモーセと同じような悲劇のリーダーだったわけですね。しかしその生涯は悲劇であっただけではありません。モーセは確かにこの偉大なことを成し遂げたわけです。人々に自由を与えてました。イエス様はさらに大きなことを成し遂げています。モーセが成し遂げたことはさっき言いましたが、自由ですね。人々にフリーダムを与えたわけです。イスラエル人はエジプトにいた時、自由を奪われて奴隷として支配されていましたが、神様は彼らに自由を与えるためにモーセを使わせました。イエス様はまた私たち人類に真の自由を与えるために来られたということが言われています。使徒パウロは、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとガラテヤ5章1節で語っています。自由を得させるためだと。イエス様ご自身も、ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。これヨハネ福音書8章36節で語っています。自由を与えるというのがイエス様の使命であったということですね。自由、非常にこの自由ということが強調されています。ただこの自由という言葉はですね、私たちの時代でもよく使われますが、この私たちの使う自由とこのイエス様が語る自由というのは同じなのかということをよく考えてみたいですね。イエスは私たちに自由を与えるために来られたわけですが、その自由とですね、私たちの自由というのは同じなのかということですね。 私たちの時代においても自由という言葉は非常に大きな意味を持ちます。アメリカや西側諸国は何かにつけてこう自由と民主主義のための戦いと言いますね。自由と民主主義を守るんだと、今ウクライナもそういうふうに言ってます。資本主義陣営だけでなくて、日本共産党もですね、自由と民主主義というのを普遍的な理念として掲げています。共産党もこういうことを、自由と民主主義、この2つがですね、私たちがよく語る自由なんですが、反対に言いますと、今日のアメリカが敵視する国々は自由を重視しない、自由がない国というのを反対している、こういう図式の中で生きているわけですね。私たちは自由を重んじると、そして自由を重んじない国とこう対峙する、そういう構図の中で私たちは生きているわけですが、そういう自由と聖書の語る自由とは同じなのかということですね。で、最近岸田総理が何かと G7 とおっしゃいますけれど、G7 を構成する西側の先進国の掲げる自由というのはですね、よく言われる新自由主義という言葉に象徴されてますね。新自由主義、というのは、国が税金等でですね、富を再配分して極端なお金持ちや極端に貧しい人が出ないようにするって、いわゆるかつての日本の一億総中流社会みたいな、そう平等なを重視するんではなくてですね、むしろ能力のある人が自由にその才能を発揮して大きな報酬を得て、その結果格差が生じてもそれはむしろいいことなんだという、そういう考え方がベースにあります。で、先ほどワールドカップで活躍したフランスのムーバペという選手はですね、なんと年収が300億円なわけですが、こんなにもらってどうするんだと思うわけですが、むしろ現代の世界ではですね、能力の高い人は、高い報酬もらう当然なんだという空気があります。この新自由主義の考え方がですね、本当に、私たちにとって福音かどうかというのは、いろんな議論がされていますので、これは私たちもですね、簡単にいいか悪いか言えないわけですが、しかしですね、こういった自由の捉え方と聖書の掲げる自由とは大きく違うということは言えると思うんですね。聖書というのは個人の経済的な成功の追求を手放しで肯定することはないわけです。むしろ聖書は経済的なですね、自由を制限するような教えをたくさん記しています。例えば古代社会ではお金を借りて返せなくなってしまった、返せない、そういう場合にはですね、自分を奴隷として差し出すということで借金を返すということを、そういう慣習がありました。で、聖書もそのような当時の慣習を認めているわけです。実はですから、もうお金が返せない、自分を奴隷として差し出しますということを認めています。しかし聖書が大きく違いますのは、奴隷になっても7年経てばいくら借金が残っていてもその奴隷を自由にしなさいという教えがあるわけですね。なぜかというと神様がイスラエルを奴隷から自由にしたんだと、その自由にした人をもう一回人の奴隷にしてはいけないというですね、そういう考えがあるわけですね。ですから、一応当時の風習としてですね、借金返すために何年間か働くことは認めるけれど、7年経ったら解放しなさいと、自由にしなさい、これは神様が人々を自由にしたようにあなた方もそうしなさいということをしているわけですね。これはもし人々、神が自由にしたものを奴隷にするということは神の恵みを否定するんだという思想があるわけですね。これは実質的に借金の免除、キャンセルですから、経済原理には反するわけですが、しかし神はそう命じておられます。また、申命記の15章1節にはですね、7年の終わりごとに負債の免除をしなければならないと書いてあります。7年ごとにこう借金をですね、全部合引にしなさいという特制令を実施しろと言ってるわけですね。こんなの今日はとても無理ですよね。銀行業が成立しなくなってしまいます。資本主義が壊れてしまうということで、大変なことなんですね。これは一回ジビリ2000という2000年頃にですね、こう最貧国の負債を免除しようという動きがありましたが、本当にこれ100年に1回ぐらいしかできないほどですね、大変大きなことである。それを7年ごとにですね、実施しろということを聖書が教えているわけです。しかしこれが神の目指す社会のあり方なわけですね。ですからこういった社会の自由というのは、いわゆる新自由主義の掲げる自由とは同じではないということですね。こうした社会の目指す自由というのは、経済的な成功を無制限に追求する自由を阻害してしまうわけです。では聖書の教える自由とはどんな自由なのかということですね。イエス様が教えられた自由というのは、 ある意味自分の欲望にとらわれた状態からの自由ということですね。私が幸せになりたい、私が豊かになりたいという、常に私を中心に考えてしまう状態というのは、ある意味で私の奴隷、私の欲望の奴隷といいます、まあ、そういう状態に陥ってしまいますと、私以外の人たちも私と同じように幸せ安定を求めているということが見えなくなってしまう。むしろ周囲の人々が私の幸せの追求を邪魔する競争者、ライバルになってしまうわけです。そうすると人生というのは、いかにして自分が他の人よりも幸せになるのかと、私がいかに豊かになるのかと、それを競争する、そういうゲームのようになってしまうわけです。そうした状態は、本人がどう思っていたとしてもある種の奴隷状態だということをイエス様が指摘したわけです。本当の自由というのは、私だけが満足すれば得られるものではなくてですね、私の周りの人たち、また私が見たこともあったこともない、それでもイエス様が愛しておられる貧しい人々の自由、これも一緒になって実現してこそ実現するということですね。私たちはイエス様が与えられた自由というのはどんな自由なのかということを、今一度クリスマスの日に考えてみたいと思います。そしてそうした社会を実現するために、本当に小さな歩みでも来年も歩んでいきたいと願うものであります。お祈りします。この世界に平和を、また貧しい人々に福音を届けるために、この世界に誕生されたイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。この世界は未だに戦争がやまず、また貧富の差もますます拡大するという、あなたの示された道とは正反対に向かっていますが、このクリスマスの時に再び主の示された道を心に刻むことができますように、来年こそは勇気を持って武器を捨てて、たとえ犠牲を伴ったとしても非暴力を貫く決意を一人でも多くの方が持つことができますように、我らの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。